中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。帰ってきました。
おかえりなさいませ。
三重県伊勢市に、
久しぶりですね。
久しぶりですよ。
何日ぶりですか？
43泊44日ぶりで。
おー、久々の長丁場ですか？そんなことないですかね。
まあ日常的にある一月半ぐらいはということで、
はい
はい、
久しぶりに帰ってきたら、
はあ、
会社が移転をしておりまして、今その新社屋でポッドキャストを撮ってますけども、いかがですか？
すごい新車。まあね、その前も話してるやったけどね、ここが193坪もあって
話してないよ。話してないチラッと話してるかもしれないですけど、詳しくは話しなかったような気がします。
なるほど。
まあ、かぶってしまっても OK です。
あ、 OK ですか？
はい、
ウォーリーさんの OK が出ましたんで、
はい、
まあ黒船のあのレストランをまあ解体して、それでオープンがまあ来年のサミットに間に合えばいいなという、元今設計図面なんかのまあ2つ目の段階まで来てるわけなんやけど、まあそれまでの10ヶ月間ぐらい、そのどっかに事務所を置かねえいけんということで、まあマンションみたいなところの一室借りるか、いろんな話も出たけど、まあそれはそれで敷金礼金や家賃やなんか、そんなこと考えたらまあなんやかんやでお金かかるなというふうに言ってた時に、ウォーリー君が、
はい、
いいのありますよということで、
いやいいでしょうこの物件
まあ黒船からなんと徒歩5分、徒歩5、6分のところに、土地付きで、土地の広さがなんと193坪、
193坪
という夢の敷地に、なんとでかい、これ何
8DK
ぐらいか、いわゆる昔の日本家屋で、襖を開ければまたお部屋、襖を開ければまたお部屋みたいな感じの、もうお葬式やお通夜をするなら最高に人が入るぞというそういう傾いて雨漏りのするかなり古い築何年ぐらいなんやろ。
これはね、なんかね、それこそ柱見たら1960年とか50年とか。
ああ
、そしたらもう
築60年ぐらい。
そう、60年か70年ぐらいで、あのお風呂のついているところに関しては、しあの海藻を入れてるって、手入ってるっていうような、まあ60年70年ぐらいの家屋です。
なるほど。だけどそのちょっと柱が若干傾いてたり、雨漏りが非常に激しい箇所が1箇所あり、
非常に激しいです。
そして石の蔵が一つね、なんか何が出てくるかわからんような、あの石の蔵が
開きましたよね、
くっついてたり、それからもう一つ、まあ農業倉庫みたいなものが、建物としては3つ建ってて、という、なんと193坪の大贅沢新社屋が、なんといくらで買ったかというと130万。
激安物件ですよね。
超激安物件には実は理由があって、軽自動車しか入ってこれないという非常に、行き来は若干不便なんだけれども、でも腐っても土地ということで、193坪のこの築70年の古い日本家屋を事務所にしたと、
はい、
いうことで。
でもけど、こう社長が一回買う前に下見に来た時に比べたら、めっちゃ綺麗になってますね。
なった
バリバリ掃除したもんね。
めちゃくちゃ頑張りましたよ僕ら。
ここデッキブラシで磨いたんですよ。普通のカーペット、
床のフローリングデッキブラシで磨いて、
うん、
腐った畳捨てて、
うん、
20年ほったらかしでしたからね。
20年ほったらかしは
20年分の誇り
で、またここの建物の前の所有者っていうのが実はもうお亡くなりになってるけど、あの俺は昔若い時20代の時にほんまよく世話になった人の、実はこれ実家やったということで、
たまたまですね。
そうそうそう、京一さんいう人でね、一緒にゴルフ行って、 ドライバーがカーン当たると今日一の今日一やもう1日にね3回ぐらいは今日一の今日一やでもうええわそれ言わんでもっていうぐらい、ほんまに月に1回はここの持ち主やったその今日一さんがあのコンペをいつも 月1回やってるやつ毎月俺参加してて、
はいはい、
で気付いたら毎月なんかお前今度の商品いろいろ買うとけとかね、もうじいさんやったからもう俺はほんま小間遣いに使われててさ、なんかしてたあの教一さんのうちかと思うとなんかそういう趣もね少しあるんで、あの若干怖さもあるけれど新しい新店舗ができてね、だから遠くから来ていただいて寝るとこなんかどこでもいいんだよっていう人がもしいたら、ほんまな、ここへ泊まっててもらったら
十分ですよ。
お風呂も入れます。
お風呂も入れるし、ちょっとトイレも綺麗にしたし、
トイレも、ね、新しいのつけました、
うん、屋根裏部屋もあるし
、はい、まあ、泊まろう思ったら
最大
3、40人泊まれるんちゃうかな。
3、40人泊まれますね、
うん、っていうような、そんな広々した新社屋と、
はい、
けど何かがなくなって何かが手に入りみたいな、ね、まあでも、まああの20代の時にあんだけの大きな借金をして建てたね、あの黒船が、まあこう解体としてね、名古屋のフランキーにこう解体をしてもらうという、その場に立ち会った方がいいんじゃないですかってな、あんちゃん言ってたけど、なんか、こう、見とかなあかんかなっていう気持ちもあったんだけども、ちょっと見てたらちょっと切ないかなと思ったんで、
な
んでまあ実は一応実はじゃあもう俺のランところでやってもらった方がええわみたいな、うん、まあまあそんな感じで、だけどまあ改めて帰ってきて全くの更地になってる姿見ると、あのなんか変な感じがね、ちょっと
変な感じ、うん、なんか寂しい感じですか。
いやだけど、
はい、
寂しいよりも今度そこに新しくお店ができて、
はい、
そこで何か意味のあるものを作っていくんだという未来に対するなんか期待感とか希望感の方が大きいから、だからなんか過去のことをどうかというよりももう未来の方に圧倒的気持ちのウェイトは高いから、だから寂しさよりも期待感みたいな、
うん、確かにそうですね。
そうやね、
僕らもあの今度できる予定の模型とか見てるからそんなにやっぱ寂しさを感じずに、
うん、
一緒に取り壊されてきましたもん
ね。ね、まあ、あの時はあれがベストで20年前にね。
20年前ですね、
うん。でもまあ20年で壊すということはあまりにももったいなかったけれど、もったいない気もするけれど、でもあの建物ではちょっと今度のやつとのコンセプトちょっとズレもだいぶあるし。で無理して改装するような状態でよりも、まあ、今度設計してくださる、まあ、和田さんっていうね、相当人間的にもなんか尊敬できたり、なんか人間的にもちょっとなんかこう憧れるぐらい の、 あの57歳の岐阜のヒグマにですね、もう仕事もクソ一生懸命やけど本当になんかね、遊びも一生懸命のあの57歳のもうヒグマ坊主にしたら絶対あのプロレスラーの武藤武藤ね、武藤刑事もう絶対あの人っぽいよなみたいな、その和田さんの作ってくれる図面と和田さんの元建てられる今度の新しいね店舗は本当に相当面白いもんできんなみたいな、
そうですね、
感じなんで、こうご期待というところですけど、まあ寂しさはそれのおかげでなんか、まあ、薄れるというかあまりないというかね、僕はほんま正直なとこ本当そう、本当そう、
なるほどね、
あの仮に失恋してもまあその時は悲しいしその時は泣くかもしれんけど、でもっと次に好きな人できたら、ああ、あの人とあの人と別れといたってよかったな。
今ようやく社長の気持ちが分かったような気がしました。
まあその時は枕を濡らすほど泣くけど、人間はさ、
うん、
次が例えば必ず元気になるんやし、なんかあの時に失敗をしたことを、あの失恋で手に入れたことを今度今好きになった人とは絶対あの失敗を生かすんだとか、
はいはい、
あさってしながら成長していくのが人間なんやから、まあ、20年で幕引いたこの 経験をベースに俺たちはもっと素敵なものに今度生まれ変わってあの店ができるということであるならば、この解体とこの20年はまあ正直ちょっとね、あの若い時の20代の時に気がつきあんだけの金額になった、まあ、一つにはちょっとあのまあ今になって分かったことやけどまあ不動産なり建築なりの部分で、あ、すごくこう若かったがゆえにな、なんかちょっとじゃなくてかなりぼったくられたなみたいなことも実は今回発覚してさ、なんかああと思うけど、まあ今更どうなるもんでもないけど、まあ授業料の割には高すぎたなとは思うけれど、でもまあそれのおかげでと思えることも多々あるしするから、まあ過ぎたこの20年というね、事実は事実で成長の糧にして今度はもっといいものをということで、はい、もう一つ分、じゃあ未来のその店はどんな店なんだということ
を、実はその未来の店の話ってまだポッドキャストであまり話してなくて、
あ、
なのでその今回の解体を機に、うん、未来の店の構想夢物語を来週のポッドキャストに収録したい
な、来週と言いながら直後に僕たちは撮るんですけど
違う、来週ですよ、
来週ですよ
来週撮るんですよ、
じゃあ一旦ここで、
そうですね、
おしまいにして、
はい、
続けて来週の分を録音したいと思っておりますので、どうぞ皆さん1週間お待ちください。じゃあ中村美雪のみるみる元気が湧いてくる、この辺でなんか進展状況みたいな話でしたけどお届けしました、ありがとうございます、
ありがとうございました。
よく言いました。